皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第69回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと気になっていることについてゆるくお話しする番組です。はい、第69回目ということなんですけれども、まあ今回は1月に入っていろんな何回かねコンサートというか演奏させてもらって、まあその中で初めて行った尾道、広島県ですねとか、まあちょびっと最初の方は見た映画の話なんかをしたいなと思ってるんですけど、まず前回までお話してたなんかねこう1月上半期というか前半に見た映画の話から、まあ、あのあとあんまり見れてなくて今4本ぐらい見れたんですけど、まずね大怪獣の後始末あそうそう、ちょっと話飛んじゃうんですけど、最近前回の時にフィルマークスのアプリを使ってないから、まあ、メモでやってますみたいな、そこまで興味なかったんだよなフィルマークスにみたいな話をしたんですけど、まあ、フィルマークスってアプリ知らない方もいるかもしれないんで軽く話すと、まあ、要は映画とかドラマとかそういう映像作品のレビューが見れるアプリっていうのかな、まあ普通にサイトでも確か見れるんですけど、アプリを開かなくても、まあいろんな人がこういろんな映画の自分は何点とか採点をしなくてもこうでしたとか、なんなら採点もレビューもしなくてもこう見たよっていうのをこう保存しておけるようなアプリなんですね。でまあ友達同士でフォローしたりフォロー仕返したりとかして、あこの人これ見たんだとかそういうのもできるような機能なんですけど、だから全然知らない人でもあこの人なんか映画のセンス合いそうだなと思ったらその人をフォローすると自分の知らない映画も知れるみたいな、そんなアプリなんですけど、まあ、そういうなんかフォローとかなんかそういうのがよく分かんなくて僕全然やってなかったんですけど、ちょっとたまたま知り合った子がこういうの見てるんだっつって見せてくれて、あこれなんか自分の中でも採点もして保存できるからちょっとやってみようかなというので、今年の1月に見たやつを全部フィルマークスにこう起こしてというかやって、まあ偉そうにちょっと自分なりの採点みたいなのもしながらやってるんですけど、まあラジオでねこれが何点でしたとかいうのはあんまり偉そうで好きじゃないんでここではしないんですけど、というわけでまあ見た映画をフィルマークスに今は記録してます。しんちゃんラジオって名前でやってるんですけど、他の友達に教えてって言われてラジオって書いてあったらなんだこれってなるかもしれないんで名前変えるかもしれないんですけど、で前回の更新からまた見たのが大怪獣の後始末。これ結構もともと評判の映画で、平成ジャンプの山田涼介くん主演。どう評判かというとめちゃくちゃ評判悪くて有名だったんですよね。でこの映画がそのよくウルトラマンとかゴジラとかそういう映画とかで怪獣って出てくると思うんですけど、そいつらをわーって倒した後の世界戦の話、要はゴジラとかをバーンと倒してウルトラマンがこう怪獣をやっつけて、その後の怪獣の処理ってどうしてんのっていう話なんですよね。まあ、結構題材としてはめちゃくちゃ惹かれるというか面白い映画っぽいですけど、この映画に関してはまあ軽くネタバレになっちゃうけど、その最初はそのシン・ゴジラ的な会議室でこういう状況がどんどん変化してきましたみたいな、なんかやっぱり得体の知れない怪獣だから放射能があるかもしれないとかどうだどうだってこうちょっと淡々と進んでいくんですけど、なぜか急に変なギャグシーンがあったりとか、あんまりいらねえだろっていうなんか無駄な不倫のシーンというかキスシーンがあったりとかで、何よりラストがわけわかんなくて、僕はその評判が悪いと知ってたからすごく楽しめちゃったんですけど、その本当にこうワクワクして映画館に行った人っていうのは少しがっかりしただろうなという風な映画でしたね。もうすごく面白くないから見てみようと思う人にはおすすめです変な話だけど。で次がネットフリックスの限定の配信かな、雪山の絆という、これがちょっと国忘れちゃったんですけど、大学生ぐらいのそのラグビーチームが の何人かが旅行に行こうって言って飛行機に乗るんですけど、途中の雪山でこう墜落してしまうんですよね、その飛行機。これは実話なんですけど、でもう当然雪山も吹雪いてるしっていう中で、そのサバイバル、こう自暴自棄になるわけじゃなくて、もう絶対助からないじゃなくて、絶対助けてくれるからみんなで頑張ろうみたいな感じで、その極寒の雪山で過ごしていく話になるんですが、非常に面白かったです。これは実話っていう、やっぱ実話ベースって僕本当強いなと思っていて、その前もちょっと話したんですけど、展開が読めなかったりとか、読めてもそれを上回ってくる映画が僕はすごく面白いなと思うんですけど、まあそういう人多いとは思うんですけどね、やっぱりこれが本当にあったのっていうのをずっと思うっていう意味で、当然こう想像を上回ってくることが実話系の映画多いので、そういう意味ですごい面白かったです。極限状態の人間たちの絆だったり、人間ってどうなるんだろうっていう映画ですね。うん。で次に見たのが超名作アルマゲドン。これもなんか久々になんか見たけど記憶があんまり薄くて、ちょっと改めて見てみようと思って、ネットフリックスでね、これも配信で見たんですけど、なんかたまに、ああそういえばこのシーンあったなみたいな思い出したけど、僕やっぱいまいちめちゃくちゃ好きだなとは思えない映画なんですよね。そのまあある小惑星が地球に追突 しそうになるから、それを破壊しようという大きい話なんですけど、そのブルース・ウィリスかがこう破壊するチームのリーダーなんだけど、別に宇宙の専門家ではなくて、こう再発掘、こう採掘っていうのかな、その石油とかを掘る方の、スペシャリストで、その人たちは。でそのうまく小惑星掘ってもらって、そこに核爆弾を入れて爆発させようっていう計画なんですけど、だからその宇宙のプロというよりはそういう掘るプロ、そいつらがみんなアウトローで、なんかもう下品なやつらでみたいな話なんですけど意外となんか宇宙に行ってからのシーンがなんか長えなと思っちゃうというか、なんかこれいるみたいな思っちゃうシーンが、僕は前も見た時も思ったなって思い出しましたね。まあもちろん超名作なんで、見たことない人はぜひ見てほしいですがでまあ明日、今これ1月30日で、明日で1月が終わっちゃうんで、まあ多分これ以上映画見れないと思うんで、次に見たのが1月最後の映画になるんですけど、これも元々有名なグッド・ウィル・ハンティングという映画を見ました。これはねずっと旧作の、ね、超名作で存在はしてたんですけど、多分映画好きあるあるなんですけど、有名なやつ逆に見れてないみたいなことって、新しいのすごい追っちゃって、過去の名作って見れてないやつある人あると思うんですけど、その一つでした。ロビン・ウィリアムズとマット・デイモンと2人が主演なのかな、ほぼ、うん、みたいな感じの映画で、そのウィル・ハンティングという主人公がマット・デイモン少年なんですけど、すごくこう才能を持ってる人で、もう難しい数学の式とかをパパッと解いちゃうようなタイプ、もうスラスラ、もうベートーベンがピアノを弾くように僕はこういうのができるんだっていう、ならまあ才能があるんですよね。でまあだけどその人の生まれの環境だったりっていうのはすごい劣悪な環境で育っていて、その人のためにカウンセリングでロビン・ウィリアムスが出てくるんですけど、まあ、その打ち解けていく様とか、その天才、その才能を使ってどういう将来を生きるのかみたいな話になっていくんですけど、これがねすごい良かったです。まあ1月見た中でもちろん超名作なんで今更感もありますが、一番グッとくる映画でしたね。それこそなんとなく先が読める感もあったんですが、もうそれを超えてストーリーの素晴らしさ、もう俳優陣のなんかもう素晴らしさ、もうすごく感動ものです。これはほっこりするものですね。結構そういうトラウマ系の映画って なんか僕は結構好きで見ちゃいますね。どう心を開いていくか、あ、こういうことをされたからこういう人に形成されていくんだみたいなことが、もちろんフィクションなんだけど映画でわかることとかも結構あるんで、すごく興味深く見ていましたという感じです。4本見ました。大怪獣の後始末、雪山の絆、アルマゲドン、グッドウィルハンティング。うん、あの基本見たくて見てるんでどれもおすすめですが、大怪獣の後始末は本当に相当気合い入れて見ないと残念かなっていう感じですけど、はい、そんな感じで、映画の話は終わるんですけど、1月に入って演奏、まあ、いくつかさせてもらいました。8日成人の日っていうのかなに、まあ、いつものホテルのレギュラー演奏、本当のコンサートというか人前で弾く演奏の最初の仕事は8日でしたね。まあカウントダウンの年越しとか置いといて、うん、その日もなんか行きつけの新年会があったんで、すげえハードでしたが、まあいいやで、22日の月曜日に広島に行きまして、広島県の福山市というとこですね。もう新幹線で行くと京都、大阪、神戸、そこから岡山の隣に福山、その後広島みたいな感じの位置関係で、福山というところに行きました。もう新幹線で福山駅で降りて徒歩圏内にある会場だったんですけど、最初がこの福山八幡宮のなんか会館みたいなところで弾かせていただいて、福山女性会の新年会みたいな感じで、まあちょっとした向こうで行われている集まりの、まあ、余興じゃないですけど、そういうところで弾かせていただいて、まあその共演フルートの子と一緒に弾いたんですけど、その子が福山市出身で、まあそのいろいろご縁があって僕も呼んでもらってという感じでした。で夜はそこからまた駅の方に行って、駅を越えて少しこうイタリアンレストランみたいなところの場所を借りてライブ、完全に2人でもうライブをやりましたですね。そう、初めてこう福山に行ったんですけど、福山城ってお城があって、お城あまり登ったりしたことなかったんですけど、あのお城自体はなんか見るのはすごい好きで、なんか雰囲気こうクソガキ心をくすぐられるというか、わーかっこいいとか思っちゃうんですけど、まずね、そのそっか、なんか最初に婦人会で弾いた時が新年会という名目だったので、あの有名な春の海っていう、このね、あのお琴でやるやつなんですけど、お琴と尺八かな、本来はそれを僕のギターとフルートで、あのリクエストがあったんでちょっと弾かせてもらったりしてですね、まあそこはまあこう無事に終わったんですけど、その後ライブ会場に行って、結構今回はフルートのこうクラシック、大学の同期なんでクラシックを勉強してる子なんですけど、アドリブとかもすごいできる子で、ジャズとかそういう系の現場だとかっちりかっちりこう何回繰り返そうとか決めないことがあったりして、アドリブでまだできそうだったらここ伸ばそうとか、その瞬時に割とその場でやること多いんですけど、今回も結構そういう曲もいくつか用意したりして、すごくいい意味でスリリングな演奏の場ですごく楽しかったですね。その今回やったフルートのことは、フルートの方、フルートの子とは、そのコロナになる直前ぐらい、コロナというか緊急事態宣言になるぐらいの時にコンサート、実は広島と神奈川お互いの地元で企画をしていたんですけど、緊急事態宣言に入っちゃったのでやめようって言ってやめていて、そこからまあね、他の場所で都内の方とかで演奏したりは何回かあったんですけど、その広島に行って一緒に弾こうっていうのは叶えられてなかったんで、やっと叶えられたという感じ。なんか僕もお互いいろんな仕事もしてるし忙しくて難しいかなと思ったんですけど、 こういう場が改めてできてすごい良かったなと思いますね。はい、これね、まあラジオこの割とこう聞いてる方も限られたこの場だから言うんですけど、結構その広島の僕は知り合いがいないんで、完全にその共演者の子に集客は任しちゃってたんですけど、そのまあ地元のちょっと社長さんみたいな会社を経営してるような人も何人かいらっしゃって、でライブの雰囲気としてはご飯も食べてお酒も飲めてっていう感じにしてたんで、お酒が進んだのかどうかわからないんですけど、まあ投げ銭ならぬ投げ札みたいな、その普通こうちょっと引き終わったらチャリーンってケースに入れてくれたりっていう場合もなくはないんですけど、今回はこう一曲終わるごとにこう封筒にお札を入れて持ってくれる人が何人かいたりとかして、非常にこうこっちとしてはにやけが止まらない感じのライブになってましたね。一人みんながそれぞれ何人がくれたのかとか、誰が何いくら入れたかなんか見てないですけど、封筒ちょっと1個開けたら5万入ってるやつとかあったりして、あのそんな普段やってないんですよ、こんなの普段絶対ないんですけど、そういう形式は妙なディナーショーみたいな感じがして、あのそっちもそっちで楽しい感じに過ごしてました。で、その共演者の子の家族と一緒に海鮮が美味しい居酒屋に連れてってもらって、牡蠣とかカワハギの一匹を全部こうさばいてくれる、もうなんか鉄砂みたいな感じで並べてお刺身食べたりとか、非常に美味しかったですね。やっぱり瀬戸内海近いんで海の幸はね素晴らしいんで広島で、僕はお酒好きなんですけど、共演した子はお酒全く飲まない子なんで、まあ月曜日演奏で火曜日は一日お互い空けてたんで、次の日観光あるからまあ解散しようって言って解散して、で僕はホテルに行ったんですけど、その時点でまあ11時とかだったかな、だからまあ僕の恒例で楽器を置いて夜の街歩こうと思って行ったんですけど、まあお店や居酒屋ね思ったよりたくさんあって、あいいなってお店いっぱいあったんですけど、なんかいまいちこう入ろうっていうのがあんまりピンとなくて、まあでもとりあえず知らない初めて行く街だったんで、福山というね駅ね、だからまあ結構散歩して一旦適当なバーに入ったら、日曜月曜あお店この辺おすすめありますかとか聞いてたら、日曜月曜がとにかく深夜がなくなっちゃうからキャバクラとかそういうとこしかないんだよねって言われて、ああそうかと思ってたんですよね。でまあ別に広島行ってわざわざキャバクラとか行こうと思わないんで、まあ普通に歩いてたんですけど、そうここでふとその1回目の演奏2回目の演奏にこう間で歩いて移動してたんですけど、そこで思い出したのが、僕急に女性の方に割と多分年近いんじゃないかなと思うんですけど声かけられて、多分共演の子もいるんですよ。で、あの僕ギターのケースにビートルズのステッカーとかいろんなステッカー貼ってるんですけど、その移動中に急に私もビートルズ好きなんですって女性が声かけてきて、びっくりじゃないですか。そのまず別に地元でもそんなこと起きないし、えみたいになって、あれそうなんですねとか言ってたら、あのよかったらインスタ教えるんで交換しませんかって言ってきて、なんか変な新手な逆なみたいなの受けて、まあ別にすごい嫌な気はしなかったですけど、ちょっと怖かったですけど、でインスタ交換して、でライブはちょっと満員だったんでその人呼べなかったんですけど、インスタ見たらなんか音楽をやってる人だったんですよね。なんかラッパーさん、なんか歌手の方なのかなみたいな、自分でもライブやったりする方で、あまあそれでなんか地元であんま会ったことないミュージシャンがいたから声かけたのかなとか思ったんですけど、だから夜一人で出歩いてて全然お店も知らなかったんで、あその人にちょっと聞いてみようと思って、その人と飲む気は全くなかったんですけど、あのお店おすすめありますかって教えてくれたのに、なんかいくつか美味しそうな海鮮屋さんもあってたんだけど、バーを教えてくれて、お腹いっぱいだったからバーに行ったんですよね。そこがすごくマスターが気さくな人で、 もともとバンドでドラムをやってるとかで音楽好きな方だったりして、楽しんで1日目終えました。帰ったの3時ぐらいかな、いつも通りですね。はい。で次の日に福山から車で30分ぐらい行ったところに、あの尾道があるんで、尾道まで共演者の子に車で送ってもらって一緒に観光して、じゃあ尾道何があるのって聞かれると、いい意味で何もないんですよね。こう瀬戸内海目の前に海があって、でもうすぐ行ったらちっちゃい島があって、まあ、ちっちゃいって言っても大きいんですけど、そうっていうかなりのどかな感じのとこで、ちょっとした買い物できる施設とかラーメン食べたりとかして、そうで僕の高校の同級生が向島っていう、本当に尾道の駅から目の前に見える海を隔てて目の前に見える島に今移住というか民宿を経営しようとして、そこに住んでる友達がいたんで連絡してみたんですけど、ちょうど東京にいるわって言われちゃって、そう、まあ入れ違いだったし、そこはちょっと残念だったんですけど、そういうのどかな千光寺っていうちょっと山というか崖というか登っていくようなお寺で少しいい景色見れたりとか、そんな感じの広島旅をしていましたくらいかな。うん、まあ広島ね、一泊だったし、まあ、でも美味しいご飯食べれて、久々の11月ぶりの地方での演奏、初めての場所での演奏だったんで非常に楽しく過ごしてました。で、今日30日で、2日前28日の日曜日も僕がちょっと所属させてもらってる日本スペインギター協会ってのがあるんですけど、そこのニューイヤーコンサート、そこが主催してるニューイヤーコンサートっていうのが入谷の方であって、浅草とかその辺ですね。でまあそこで僕らが普段やってるカルテットの今年初本番という感じで弾かせてもらいました。12月にもホールでの演奏っていうのはあったんですけど、今回のホールもその前やったホールよりも何倍も響きがいいところで、正直あのギターにものすごいマッチする綺麗な響きがするホールで、僕らも山梨で寒空の中外で弾いたりとか、そういろんな現場経験、マイクを通したりとかねしてたんですけど、マイクなしでここまで響くところっていうのは初めての経験だったんで、リハの時結構みんなで音の聞こえが全然違うからすごい焦ったりしてたんですけど、だけど、しっかりリハで確認をして、なんなら楽屋で引きこもってみんなでやって、で引きこもりすぎても疲れるから浅草寺行ったりとかしてちょっと遊び感覚でやってたんですけど、本番結構今までって僕ら単体のコンサートだったんで2時間弱1時間半とかぐらいの曲を用意していくんですけど、今回いろんなギタリストがいるコンサートだったんで、その、まあ、1曲というか組曲を1つ持っていって10何分の出番で終わったっていうのも、まあ、初の経験だったんですけど、すごいアドレナリン出てなんかすごく楽しかったんですよね。あんまりこう僕の中でプロが楽しい楽しい言うの好きじゃないんだけど、本当になんか自分の中ですごくワクワクした本番で、それが結構打ち上げとかでもお客さんに聞いてる方に伝わってたのか、すごい言ってくださって、何より楽しそうでしたっていうのがね、すごく嬉しかったですね。自分たちがやってることがちゃんと伝わって、それが評価というか喜んでもらえてるっていう実感を、持てたコンサートで、常にやっぱ僕はそこを目指しているので、すごくなんか良かったですね。そういう意味で1月にこういう舞台に立てて、結構これね、実はレッスンが迫ってるんであんま長く喋らないんですけど、昔星野源のオールナイトニッポンに若林さん、オードリーの若林さんが出た時に、星野源さんが客席とアメーバになりたいんだっていう舞台に立ってる時に、で最初結構はやっぱこの人音楽も才能あるし、そういう詩的なセンスというかなんかポエミーだなと思って、最初は全然ポカーンと分かんなかったんですけど、なんか結構後から 自分がいろんなことをやるようになった時に考えて、すごいいいセリフだな、いい言葉だなって気づいて、その自分たちがやっ、もちろん星野源さんの真意は分かんないですよ、僕が勝手に解釈してることなんですけど、そのそう自分がやってることとお客さんが一体になっていく感覚、それは気持ちだけじゃなくて演出とかいろんなことも含めっていうことだと思うんですけど、ですごいそれがちょっと思い出せるぐらいこの前日曜日の演奏はなんか楽しめたんで、はい、すごく幸せな時間でした。でそんな感じですかね、本番に関してはそんな感じ、これ完全に余談なんですけど、その日の夜、まあ、軽く打ち上げを全体でした後に、僕の行きつけの店の常連さんが一人京都に行っちゃうっていう人がいて、あの送別会的な常連だけ集めてやったんですよね。でそこで初めてドンペリを飲みましたどうでもいいですけど、そのお店は割と安いんで、ドンペリでも6万、まあ高いですけどね、でもドンペリとしては安いですよね、を3人若造3人で頑張って割り勘して、僕を入れたね、若造って言っても僕よりお兄ちゃんですけど、みんなで、その送別会に花を添えようと思って飲んだけど、ドンペリめっちゃ美味しかったですね。もう今後何年飲まないか分かんないですけど、あ、やっぱいい酒ってちゃんと理由があるんだなっていうのを知りました。はい、こんだけ散々映画とコンサートと広島と喋ってきて、締めがドンペリになっちゃったんですが、うん、今日はそんな感じでこのラジオ終わりたいと思います。このポッドキャストのチャンネルのツイッターやっておりますので、そちらもぜひフォローお願いします。あのリクエストとか、あのメッセージバリ雑言でも構わないので、ありましたらリプや DM でお受けできますので、ぜひぜひお待ちしております。それでは今日ここまで、さようなら。